皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちの身代わりに十字架にかかり死んでくださった方、恵みに満ちた大祭司です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思いますけれども、その前にですね、大変なですね、地震が起こりました。本当にですね、この聖歌にですね、揺れ動く地に立ちてという歌詞がありますけれども、もう家にいてですね、本当に船に乗っているかのようにですね、ゆらゆらとですね、もう建物が揺れてですね、本当にそんな揺れをですね、長時間感じました。まあ、乗り物酔いのようなですね、そんなぐらいになったようなですね、ことだったんですけども、私たちにとってですね、揺らうことのないように見えるこの大地、それにですね、しっかりと見えるこの大地でさえも、これほどにあやふやなものであるということをですね、本当に感じました。私たちは本当に今ですね、悔い改めを迫られているんだと、ね、思います。この日本は悔い改めるようにと導かれています。今ですね、皆さん共に祈りましょう。この震災のですね、被害者のために、そしてですね、犠牲者とそのご家族のために、またですね、地震から津波までの時間ですね、まあ結構時間がありました。しかしですね、人々はですね、避難することができませんでした。多くの命が失われました。そのことを思うとですね、私たちがどれほど目に見えない危機に敏感にならなければならないかということをですね、思わされます。そのですね、最も大きな危機は世の終わりですね。私たちはその時が近づいているのを知っています。その時もちろん私たちは救われて天国に行きます。しかしですね、イエス様を信じない人たちは地獄に行くことになるわけです。ですからですね、そのための唯一の救いの道であるイエス様を人々が知ることができるようにですね、祈り続けましょう。しかし今ですね、現実の問題として、東日本大震災の被災者のために本当に助けと慰めと励ましがあるように、また主がですね、日本を憐れみ助けてくださるようにですね、共にしばらく祈りましょう。声を出して祈りましょう。ハレルヤ天のお父様、本当に主よ、今この時このところをこのところで共に祈ることができること、ありがとうございます。天のお父様、この日本のこの大きな地震のこのことのために祈ります。東日本で起きたこの大震災、これはそこだけにとどまりません。本当に日本中を揺らし、そしてその影響は日本中に及ぼうとしています。どうぞ主よ、あなたが助けてください。どうぞ主よ、この日本を憐れんでください。また主よ、そのところで今も救助を待っておられる方があるなら、どうぞあなたの速やかな助けの手があるように、またイエス様、本当にあなたに人々が目を向けることができるよう、困難な状況ある人たちが本当にあなたに助けられること、あなたから助けられることができるように、また天のお父様、本当にあなたがその中に働いてくださいますように、今ある原発の問題もどうぞあなたが助けてくださいますように、保守をお願いいたします。そしてこの日本を守ってください。また日本のためにこのことを通して悔い改めることができるように、偶像ではないあなたを本当に信じることができるように助けてください。主ご自身の栄光がこの日本の上に表され、本当に守りと祝福がありますようにお願いいたします。またこの時私たちがこの御言葉を本当に語る、そのようなことをどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの名を見てくださいます。あなたの名を感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。ハレルヤ。アーメン。田中兄弟、お祈りいただけますか。
東日本大地震、 て、あなたはこの方々のように大きな決心を持つことができるようになっているように。
アメン。
そして本当に一人でも多くの方がまたそのことを通して立ち上がるそれから通れていくことができますように。
アーメン。メンします、ね、でもですね、私たちはさらにですね、このことを祈り続けてまいりたいと思います。さてですね、続いてですね、いつものようにですね、聖書の箇所を見てまいりたいと思いますけども、まず聖書の通読箇所を見てまいりましょう。今週の聖書の通読箇所は旧約聖書が申命記、そして新約聖書がマルコの福音書となっています。この申命記はですね、モーセの遺言のようだと言いましたが、また律法の要約であり、解説であり、律法をどうやって自分のものとするかもここに書かれていますね。申命記6章にはこう書いてあります。聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として下の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。この中のですね、4節5節はですね、よく引用されるところです。イエス様もそこのところを引用してですね、あなたは神を愛しなさいと言われました。このところに6節から書かれているのは、そのことをですね、心に刻むための方法ですね。そのために、あなたの子供たちによく教え込みなさい。まあ、私たちはですね、この聖書の言葉をですね、人々に伝えていくというその大切な働きがあるわけですけども、そのことだけではなくてですね、これは心に刻むための方法ですね。で、私たちが人に教えるときですね、私たちは自分自身の心に刻むことができるわけですね。ですから私たちが私たちの周りの人にこの福音を伝える、またですね、聖書の言葉を伝える、これは非常に大切なことなんです。私たちはそのことによってさらに御言葉をですね、しっかりと自分のものにすることができます。そしてですね、家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさいとあります。これをいつも唱える、いつもですね、この聖書の言葉を唱える。そしてですね、ユダヤ人たちはですね、これをですね、印として手に結びつけるんですね。近くの箱に入れてですね、それを手に結びつける、またですね、四角の箱に入れてですね、額にこう結びつける、そういうことをするわけですけども、またですね、家の門中にですね、家の門のところにですね、ユダヤ人たちはですね、その律法のですね、言葉の書かれたものをですね、置いておいて、そしてですね、そこにですね、口づけをするというですね、家に入るときにですね、そういう習慣があるんですね。で、本当にどこまでも聖書をですね、本当に自分の目につくところにおいて自分自身のものとしていこうとする、私たちが本当に御言葉にあって歩むと、これは非常に大切なことですね。様々な方法がありますけども、私たちが本当にですね、御言葉を大切にしていく、日々ですね、聖書を読み祈り、心に御言葉を刻みつけてまいりたいと思います。新約聖書の方はですね、マルコの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、今週の聖書の聖書の箇所を開いてまいりましょう。今週の聖書箇所はマルコの福音書の15章となっています。マルコの福音書15章の2節から15節のところです。新改訳聖書2版90ページ3版100ページですね。では司会者そのままで結構です。ご覧ください。
ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか。イエスは答えて言われた。その通りです。そこで最初としてイエスを厳しく伝えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか。皆さん、彼らはあなたにまで、あんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何も答えにならないかった。それにはピラトも驚いた。 ところでピラトはその祭りには人々の皆を囚人を引き出し試してみよう罪を連れてしていた。たまたまバラバという者がいて暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって心のようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を脱放してくれというのを
明日
というようなことです。私たちは最初たちが私たちからイエスを引き渡したことに気づいたからである、気づいていたからである。しかし最初たちは群衆を先導してむしろバラバを処方してもらいたいと言われました。そこでピラトはもう一度伝えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあなたと私たちにどうしようというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは言った。ピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく巡回しておったせいだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを誘いました。そしてイエスを結んでのうち十字架につけるようにと引き渡した。
ありがとうございます。では主題聖句を言いましょう。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思いバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後十字架につけるようにと引き渡した。マルコの福音書15章15節。ではこのところからですね、身代わりの十字架と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。本日の箇所ですね、ここはユダの裏切りによって最終たちに捕らえられたイエス様がユダヤの総督であったポンティオ・ピラトの前に出て裁判を受けられた時のことですね。ピラトはこのイエス様をどうするか迷っていました。だからピラトはイエス様が訴えられているのが単なる妬みだと気づいていたからです。今読んでいただいた瞬間ありますね。妬みからイエスを引き渡すことに気づいていたからである。最初たちは罪のないイエス様をですね、妬みから引き渡していました。そしてですね、ピラトはイエス様をどうすることも自分にできることだと考えていました。自分にはその権威があると考えているんですね。しかしそれは違いました。ヨハネ福音書の19章9から12節にこう書いてあります。ピラトがですね、イエス様との裁判途中出て行って、そしてまた官邸に入ります。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのです。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのになかったら、あなたに私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるんです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くのです。ヨハネの福音書ですね、19章9から12節ですが、ここを見ていただいてですね、イエス様が言われました。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もない。上から、つまり神様からでなかったらイエス様に対しては何の権威もない。そしてですね、ピラトはイエス様を釈放しようとしますが、結局のところユダヤ人たちが叫んでですね、そしてもしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありませんと言われて、もうピラト自身はどうしようもない状態になってイエス様を十字架につけることに決まるわけです。ピラトの考えではなく、そしてイエス様こそが実はここで権威を持っておられた方だったんです。上からの権威をイエス様は持っておられました。権威はイエス様ご自身にあり、そしてイエス様はその権威によってご自身が十字架に向かって歩まれたんです。十字架に向かってイエス様は歩んでいかれました。それは私たちの罪の身代わりとなるためですね。マタイの福音書にはこう書いてあります。マタイの福音書27章18から20節。 ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡すことに気づいていたのである。またピラトが裁判の席についていた時、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから、あの正しい人に関わり合わないでくださいとピラトの妻が言ったんですね。彼女はですね、夢で苦しい目に遭って、そしてこの人に関わってはいけないのですと思った。それでピラトにもそのように言う。しかしですね、それでもピラトはこれをどうすることもできませんでした。祭司長と長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。バラバという人物が出てきます。バラバを釈放するのか、それともイエス様を釈放するのか、その時にですね、人々はイエス様を釈放しないためにバラバを選んだわけです。バラバを釈放しよう、そのようにですね、させました。最初長老たちはバラバを釈放するよう要求したわけです。そしてこのバラバについてはですね、こう書いてあります。マタイの福音書27章16節では、バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。バラバは名の知れた人でした。有名だったんですね。有名な悪人でした。今回の箇所にはこうありました。バラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた、まあ、人殺しをした暴徒たちの一人であったわけですね。そしてですね、ヨハネの福音書にはこうあります。すると彼らの皆方が大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。強盗であり殺人者であり、そしてですね、暴動を起こすような人間であったバラバ人々はイエス様ではなくこのバラバを選びました。ミッションバラバというですね、グループがありますね。もともとですね、ヤクザであった方がですね、クリスチャンとなられて、そして作られた団体ですね。ある方はですね、今もですね、今牧師となってですね、働きをしておられます。本当にですね、素晴らしい宣教のために用いられた。まあ、親分はイエス様というですね、映画にもなりましたね。彼らは素晴らしい宣教の働きをして、アメリカまで行って伝道しましたね。彼らはこのバラバから自分たちの名を取りました。彼らはですね、この強盗で人殺しのバラバが自分たちと同じだとそう受け止めたんです。そして、そのような自分たちの身代わりにイエス様になってくださった。そのことを本当に感謝して受け止めた。それゆえにですね、彼らは素晴らしい働きをしたわけですね。皆さんにとってイエス様の十字架はどんなものですか？イエス様は十字架にかかってくださった、この十字架は皆さんにとってどんなものでしょう？それを考える上でですね、ルカの福音書7章にこういう記事があります。ルカの福音書7章36から39節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に仕えた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、氷の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い御足に口づけして氷を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心を密かに思っていた。この女はですね、罪人だとみんなそう思っていたんです。パリサイ人も、そしてそこにいた人たちもきっとですね、みんなこの女は罪人だと思っていた。そこでイエス様はペテロに質問されます。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。シモン、ペテロですね。シモン、ペテロはですね、このようにですね、先生、お話しくださいと言う。するとですね、イエス様は言われる。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。 シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。シモン・ペテロはですね、余計に許してもらった方だ、そう言った。それとですね、イエス様はあなたの判断は当たっています、それは正しいとおっしゃった。そしてですね、そのことからイエス様はこう続けられるわけです。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女を余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。この歌詞は特に重要です。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。この女の人はどんな人でしたか？罪人でした。みんなが罪人だと認める罪人でした。どんな罪を犯した人なんでしょう、わかりませんね。そのことは書いてありません。しかしみんながですね、この女はとんでもないやつだと、そのように思う罪を彼女は犯し、そのことをみんなが知っていたんです。彼女は罪人でした。しかし彼女はですね、イエス様のところに来て、そして何をしましたか？そのですね、足を濡らし、涙で濡らし、髪の毛で拭いて、そして口づけして、そしてその足に油を塗った。彼女はですね、自分が罪人であるのにですね、イエス様のところにやってきて、そして泣きながらイエス様にですね、このようにしてですね、自分の愛を示した。この女性は、この女性は罪人です、この女は罪深いものなのだとパリサイ人が言うような、そのような人です。しかし彼女は自分が罪人だと分かっていました。彼女は自分が罪人だとしっかりと自分自身で受け止めています。自分の罪深さを知っていたんです。そしてイエス様は言われたんです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。私たちはこの箇所から大事なことを学ぶことができます。自分の罪を認めるということ、そしてその罪が許されているということを感謝するということです。そして許されている上に主を愛するんです。彼女は多く許されました。そして多く愛したんです。ヨハネの手紙にはこう書いてあります。ヨハネの手紙第1、1章5から10節、全部読みします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての中から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。 自分たちの罪ということについて考えてみましょう。ここで罪はないというならと書いてありますね。最初の方で神は光であり、神のうちには暗いところがないとあります。またですね、闇の中を歩んでいるなら偽りを言っていると書いてあります。私たちこれらのことから、私たちが罪を犯すなら神様から離れているんだとかですね、そのように考えてしまいがちです。罪が闇の中であるとそのように考えてしまいがちです。しかしですね、8節を見てください。もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありませんから。私たちに罪があるということが暗闇であるということではないということがわかるわけです。ですか？私たちに罪があるということが暗闇ではないんです。私たちは罪のあるままで神様の光の前に出ることができるんです。私たちは罪があろうとなかろうと神様から隠れることができる。それが暗闇です。そうではなくて、私たちは罪のあるまま光の中に出なければならないんです。ですから、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての中から私たちを清めてくださいますと書いてあるんです。私たちは光の中に出ていかなければならないんです。自分自身の持っている罪をそのまま神様の前に言い表す。そうするなら神様は私たちを許してくださいます。そして悪から清めてくださいます。皆さん、2回も書いてあります。罪はないというなら、罪を犯していないというなら、2回も書いてあります。罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのですとありますね。私たちは罪人です。皆さん、クリスチャンになってからもう私は罪を犯さなくなりましたという方はおられるでしょうか？おられないと思います。みんなですね、イエス様を信じてからもですね、ちゃんと罪を犯してるんじゃないでしょうか？私たちの中に罪があります。私たちはそのことをはっきりと認めなければなりません。皆さん、教会は形を整えてですね、道徳やですね、律法によってですね、うまく取り繕うためにですね、来るところではないんです。私たちははっきり罪人なんです。そしてこの罪人をですね、許し清めてくださる方の前に自分を出していくために教会に来るんですね。私たちはイエス様の前に自分自身をはっきりと出していかなければならないんです。私は罪人です。私はこんな罪を犯しましたとですね、神様にそのように祈るんです。そしてそこに許しと清めいただくんです。私の中にはこのような悪い思いがあります。そのことをはっきりとイエス様にですね、表していくんです。教会に来ているうちにだんだんですね、自分は罪を犯さなくなるとかですね、律法をですね、守り行っていけばとか、そういうことではありません。律法はですね、キリストへの養育係であると書いてあります。私たちはキリストに言わなければ救われないんです。私たちはそのようなですね、罪の中にあるものです。そしてその罪を清めるためにイエス様は十字架で血を流してくださったんです。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めると書いてあります。そうですね。ではあなたのその罪はどれほどの罪でしょうか？皆さん、あなたはどれくらい罪人でしょうか？皆さん、あなたの罪の代価は何ですか？それはイエス様の十字架です。イエス様はあなたの代わりに十字架で死んでくださった。つまりイエス様はあなたの罪の代わりに死刑になられたんです。ということは、あなたの罪はどれほどなんですか？私たちの罪はどれほどなんですか？それは死刑に相当する罪だということです。いや、私はそんな悪いことしてないですよ。もしそう思うなら、あなたはキリストを必要としません。でもあなたは神の前で確かに死刑に相当する罪人なんです。だからこそあなたの身代わりにイエス様は十字架で死んでくださったんです。もしですね、自分と誰かを比較して、あの人の方がもっと罪深いですよと、そう言ったとしてもですね、まあ懲役なら年数によって差があるでしょう。でも死刑なら同じです。最 最終的に私たちは同じ罪人で同じ死刑になるものなんです。死刑を超える罪はないからです。死刑を超える刑罰はないからです。私たちはそのようなですね、死刑にされるべきものである。その代わりにイエス様が十字架で死んでくださったんですね。死刑になってくださったんです。これがイエス様の十字架です。つまり私たちは自分が死刑に相当するものであるということをですね、認めなければならないということです。神様の前で私たちは死刑に相当する罪人です。私たちがそのことを認めるときに、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるんです。いや、私はもうちょっとマシですというか、言ってる間はですね、私たちはイエス様のこの血をしっかりと受け止めることができません。私たちはこのイエス様の血によって清められなければならないんです。ですから私たちは自分の罪を認めましょう。そしてイエス様の許しと清めをいただくんです。またある方は言われます。自分の罪が恥ずかしくて神様の前に出られない、自分の罪が恥ずかしくて教会に行けないと、こんな風に言われる方もおられるかもしれません。でもそれは罪を甘く考えすぎです。罪は何に至りますか？死に至るんです。恐ろしい刑罰に至るんです。さて、先ほどの女性、彼女はですね、恥ずかしさをものともせずにですね、人々の前に出てきました。ファリサイ人たちは、あれは罪人の女だ、そう言ったんです。わざわざそこに出てこなければですね、そんな恥ずかしい思いをすることがありません。でも彼女は人々の前にそのように言われること、そのように見られることをですね、ものともせずに出てきたんです。そしてイエス様からの許しを受け取ったんです。イエス様から罪の許しを受け取ったんです。彼女にイエス様は何て言われましたか？あなたの罪は許されていますと言われたんです。素晴らしいですね。彼女はこの許しを受け取ったんです。そうするとですね、そこでですね、いた人たちは言いました。罪を許すとこの人は一体誰だろう。するとですね、さらにイエス様はこの女に言われます。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。彼女はですね、そのようにしてですね、イエス様の祝福をしっかりと受け取ることができたわけですね。主の前に罪人である自分をですね、隠さずに出ていった彼女に対して、イエス様は罪の許しを宣言され、また、イエス様はですね、彼女の信仰を称えられたんです。あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい。彼女はこのような言葉をいただきました。皆さん、私たちもですね、イエス様の前に自分の罪を隠さず大胆に持ち出して祈りましょう。そして罪の許しと清めいただきましょう。そしてですね、あなたの罪は許されています、イエス様からこの言葉をいただきましょう。そしてですね、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいという言葉をですね、いただきましょう。ルカの福音書の13章ではイエス様がこう言われます。ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトやガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜているのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔は倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。皆さん、震災でたくさんの人たちが命をなくされました。先ほども少し言いましたが、 避難の勧告が出ているにもかかわらずですね、そうせずに亡くなられた方も中にはおられます。しかしですね、そうだからといってもし同じことが私たちに起こったら、私たちはちゃんとそのような指示に従うことができるんでしょうか。あなた方も悔い改めないなら、 もちろん私たちはイエス様を信じているなら今死んでも天国に行けます。永遠の滅びに入ることはありません。しかし私たちの周りの人たちはこの永遠の滅びに向かって進んでいます。私たちはですね、本当に日々主の前に悔い改めていかなければなりません。私たちが本当にですね、このような状況の時にですね、自分の罪を思わなければなりませんね。神様に従うことのできない罪、私たちはそのことを覚えてですね、悔い改めなければなりません。さらに御言葉はこう続きます。イエスはこのような例え話をされた。ある人がブドウ園に地域の木を植えていた。実を取りに来たが、実何も見つからなかった。そこでブドウ園の場に行った。見なさい、3年もの間やってきては、この一軸の実のなるのを待っているのになっていたためしがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。万人は答えていった。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。イエス様はこのような例を言われた。3年も待っているのに実がならない一軸、何のために土地を塞いでいるのですか。しかしですね、このブドウ園の場にあります。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしやっていますから、そして来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください、とこのように取り出していますね。私たちが悔い改めにふさわしい実を結ぶように主は求めておられます。私たちが本当に悔い改めるように主は求めておられます。イエス様、私たちのために、私たちが悔い改めるために、私たちが罪許され死の前に出るために十字架で死んでくださいました。今年の受難日はですね、4月22日でもう少し先なんですけども、イエス様は十字架に死んでくださった。死刑になられた。それは皆さん、あなたの罪が死刑に相当するからです。あなたがそのことを認めるときに、あなたはイエス様を多く愛する人になります。そしてあなたは罪の許しをしっかり受け止めて神様の愛のうちを歩むようになるんです。共に主の前に歩ましていただきましょう。お祈りしましょう。またいつものですね、祈りの課題もお祈りください。それですね、自身のことも祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。ありがとうのお父様、感謝します。本当に主よ、あなたの前に祈る時はありがとうございます。イエス様、あなたは私たちの身代わりに十字架にかかって死んでくださった。本当にこのことを私たちが共に覚えることができる、このことにありがとうございます。イエス様、あなたの素晴らしい御業、ありがとうございます。本当に私たちが悔い改めにふさわしい御を結ぶことができるように、イエス様が十字架で死んでくださったそのことにふさわしい御を結ぶことができるように助けてください。そして主ご自身の栄光をお一人ごとを通して表してくださいますようお願いいたします。本当に世の終わりに近いことを覚えます。どうぞその中で主にしっかりと結びつけてくれますように、主ご自身の栄光を表してくださいますように、大聖霊様を祝福します。祝福します。 金がどういうものでどういうお守りがありますように、主を主を備えができますように、主をこの世の子供たち子供たちに誇りということになります。どうしよう、さらにあなたに言われましょう、また共に祈っていくことで言いましょう、私は今回感謝しますでしょう。田中姉妹お祈りください。アメン。
今日もこのように御礼拝に入れてくださったことありがとうございます。
アメン。
本当に神様、私たちが自分が神にくださることを受け入れることができるように助けてください。で本当にあなたの本当に十字架によって罪が許されているということを受け取ることができるように助けてください。あなたはこの私たちの罪のために十字架にかかってくださった、これほどの愛はありません。この喜びを私たちが受け取り知ることができるように助けてください。私たちの罪は本当にあなたの十字架によって全て、もう許されています。
ね、
主よ、私たちの本当に罪を全て告白していくことができるように主は導いてください。そしてその全ての罪をあなたが悪から清めて、本当に私たちが本当にあなたにあって、明るい道を歩いていくことができるように助けてください。私たちが本当にあなたにあって本当に悔い改めをして用いられていくことができる器としてあなたが導いてください。そして本当にもうこの終わりの時にあって、たくさんの人が本当にあなたにあって救われていくのに、私たちが本当にこの主にあって、用いられていくことができるように助けてください。主は本当に私たちだけが天国に行くものではありません。あなたは本当にたくさんの方を救おうと考えております。本当にこの天の御国が地にも神様が出してください。私は本当にその希望を持つことができるようにイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。失礼します。